ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の浅井雄一と
2回生の安藤愛と
教員の赤澤清隆でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応今日で大学の方も終わって、はい、大学あったって言っていいのかちょっとわからないですけど、い
や一応ねまだ歩行はやってるけどね、
歩行はやってるんですか、ね、
うん、でも早く終わった授業はだいたい昨日で、
そうですね、うん、
予定通り15回のね授業終了ということですね。はい、は
い、嬉しいですね終わって。
なんかでもあんまやってる感なかったけど、
そうですね本当になんかみんなに会えなかったんで寂しかったんですけど、うん、最初の方は嬉しかったんですけど、ね、なんか大学
あれな、なんかゴールデンウィーク明けまでみたいな、
そうですよね、
もうそこでよかったよな、
本当に
もうその先はもうな、
うん、会いたい
もういいかなって思って。
そうですよね、
一応夏休みも入るんですけど、はい、特に何もできないですもんねこんなんやったら。
そうですね、うん、
まあ、一人でいる人が好きな人はね、いいかもしれないけど
私ももう学校終わったんで地元戻って、うん、あの免許取りに行ってきます
車の
です。え、もう免許取りましたか？
免許取りました、さすがに。
さすがに、そうですよね、3年生、
はい、免許取りました。
ちょっとでもまださっそうと車に乗ってる姿が想像できひんような、安藤さんの前
いやだ、頑張りました。
今左曲がるとこだったとか言ってそうな感じの
え、そんな
厳しい、厳しい、
厳しくないですが
一時停止とか止まれなかった
頑張ります、後方確認とか
よろしくお願いします。
お願いします。
番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますのでそちらもご覧ください。それでは曲をお送りします。昨日着物係でツイログラフィティ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学科コミュニティデザイン学科の2回生安藤愛と
3回生の浅井雄一と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日オンラインで収録を行いましたのでその模様をお送りします。それではどうぞ。
ここからはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日は株式会社ストレイトの小俣健一さんをお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では最初に小俣さんのお仕事について教えてください。
はい、株式会社ストレイトという会社で、障害のある人にヘルパーを派遣するという事業をしています。うん、障害者総合支援法という法律の下で、京都市から事業者指定というのを受けて事業を実施しています。その他にショートステイといって1泊とか2泊とかの、短期間のお泊まりをしてもらえるような事業も実施しています。このヘルパーを派遣する事業もショートステイの事業も主な対象の方は、知的障害のある方、それから自閉症の方、あと最近ではアルコール依存症とか、薬物依存症の方、そういった方がうちの会社の、主な事業者さんになっています。いくつか、事業していますが、メインは余暇支援といって、余暇ですね、遊びの時間とか、気分転換とか、 そういう部分の支援、具体的には外出にお付き添いをしたり、こちらからこういう外出いかがでしょうかと提案をして、試しにやってみて、もらったりしながらするもの、この外出支援はよくガイドヘルプというふうに言われていて、そこに従事するヘルパーはガイドヘルパーなんていうふうに呼ばれたりします。日常的な外出でいうと買い物とか、ちょっとプールで泳ぎたいよとか散歩したいよとか、そういったオーダーにもお答えしますし、事業所の方にヨガの先生を招きして、ヨガ教室やってみたり、車を出して海水浴行ったりバーベキューに行ったり、釣りをしたり、うちの会社でカヤックってこのカヌーみたいなものを持ってるんでね、そういったものに乗っていただくようなイベントを企画したり、時に泊まりがけの小旅行とか、まあ、過去には海外旅行の付き添いとか、そういったこともありますね。あと、まあ、まあ、外出を付き添いしますよっていうふうにお伝えしても、どこに外出をしてどうすると楽しくなるのか、あるいはこうリフレッシュできるのか、また自分の居場所のようなものが見つかるのか、そういったことのアイデアがなかなかご自身から発するのは難しい方も多くいらっしゃるんで、まあ、その辺この、まあ、楽しめる、あるいは居場所になる、それからいずれひょっとするとそこでお仕事の場にもなるんじゃないかというようなことを想定して、2年ほど前に、築200年の古民家、立派な古民家、大きなものを買い上げてですね、今そこの改修工事をみんなで一緒にすると、その改修工事自体が余暇活動になっていて、工事が一段落すると、そこをギャラリーとして運営していく。そうなるとそこにまた新たな活動とかお仕事が生まれて展開していけるんじゃないかなというふうに考えています。ざっくりとこの辺が会社の概要になります。
はい、ありがとうございます。
ちなみにさっきの古民家っていうのは どの辺で今作業してらっしゃるんですか？
これは京都の、左京区の大原というところを抜けて、ずっと北に行くと滋賀県大津市に入るんですね、だからもうちょっと大原からだと車で15分ぐらいかな、大谷大学のあたりからだと車で、まあ、40分ぐらい行ったところに大津市桂川という地区があって、桂川というのは9つの町が集まってるんですが、いずれのその地区もですね、限界集落ですね。空き家がたくさんあってお年寄りがたくさんいて、もう60代後半の方が若手と呼ばれるようなエリアなんですが、そこにご縁があって、古民家を購入しました。
なるほど、ありがとうございます。よくみんなキャンプやってますよね、あそこでね。
あ、やってます ね、そのキャンプ場のすぐ近くです。
あ、なるほどなるほど、わかりました。
現在のお仕事を始められたきっかけは何ですか？
僕、今から25年ぐらい前にですね、大谷大学に通ったんですね。95年入学なんですけど、その大谷大学に、ボランティア研究会っていうサークルがあって、まあ、今もあるかどうかちょっとわからないんですが、
あります、あります。
あります。ボランティア研究会に所属をしていて、当時は聴覚に障害のあるお子さん、その子がお住まいのお家の近所の公園に集まってくる子どもたち、その交流を図ろうというような活動をするサークルだったんですけどね。それが僕の最初のこういう、まあ、ボランティアとか福祉に接する機会で、まあ、そこのそのサークル活動を通して、まあ、興味が少し広がっていって、その後に児童とか高齢の方のボランティアとか、あとは障害のある方のボランティア活動とか、難病の方とか、まあ、いろいろこう接する機会が増えて、ボランティアだったものがアルバイトになり、そのまま、まあ、なんか成り行きでこういう福祉のお仕事に就いたんです。ちなみに大谷大学はですね、僕は6年間いたんですが、最終的に中退しました。
そうか、たくさん学費払っていただいてありがたい。
そのおかげで今のね、立派な校舎があるんじゃないかなってちょっと思った。
はい、はい、
じゃ、大学卒業されてからは最初どっかの施設かどっかお勤めになられて、その後今の会社を自分で始められたんですか？
ですね。まあ、大学、まあ、その中退した後に、まあ、フリーターとかアルバイトで、うん、この福祉の事業所のアルバイトを掛け持ちして、で、最終的には、最初は、知的障害のある方のグループホームという事業をしているところに就職をしました。でその後に、今やってるのと同じようなお仕事、ヘルパー派遣をやっている社会福祉法人に就職をし、さらに今度は NPO 法人で新しい、まあ、生活介護という日中の活動の場ですね、朝送迎車で利用者の道を回っていって、お昼間一緒に活動をして夕方にまた車でお送りするというような事業所の、設立にも携わり、そこで数年働いた後独立をしたという感じですね。
そっかそっか。僕小又さんとは実は保育園が子どもの保育園が一緒で、
あい
保護者会の活動でご一緒したんですけれども、
そうなんですか。
はい、なんかただのものではないなっていう感じがあって
実は僕は赤澤さんのことはですね、まあ、赤澤さんにちょっとお伝えしましたが、
はい、
大学生の時から知っていてですね、はい、まあ、赤澤さんはこの京都の学生ボランティア団体、まあ、各大学にあるし、うん、大学を横断するようなサークルもたくさん、多分今よりも昔の方がたくさんあったと思うんですが、そこに携わる学生は知らないもののいないような存在だった。
有名人じゃないですか。
ほんまかな
穏やかな顔ですが、その当時はちょっとですね、こう、もっと怖い感じの雰囲気があってですね。何でしたっけ、ボランティア。
あ、そう、当時はね、京都学生ボランティアセンターという名前ですね。はい、
京都学生ボランティアセンターに僕もちょっとお邪魔したときにですね、なんかこう、ちょっと怖い人だなと思った。
そっか。
なんで？
誰がどこで見てるか分からへんから注意しないとな。多分その当時だと、どこだろう、平野神社の近くの京都生協の介護用品のお店の中に事務所あった時ですかね。はい。
そうです。
そうそう。学生だけでね、事務所借りてね、運営してたんですよ。
すごい。
自分で。
すごかったんですよ、若田さんのその時のそういう推進力がね、なんか、直接深い関わりはなかったですが、いつもなんとなくそういう活動されてる方いらっしゃるなというのは、あったので、で、それが長い時を経て、たまたま保育園でまた一緒になるっていう、
そうそう、
すごい、運命ですね。
ありがとうございました。後半も引き続き、小又さんにお話をお伺いします。それではここで1曲です。 Perfume でレーザービーム。
ハッピートーク後半も引き続き株式会社ストレートの小又健一さんにお話をお伺いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今回の新型コロナウイルスの流行は社会に様々な影響を与えましたが、小又さんの生活や活動にどんな影響があったか教えてください。
まず個人的なことで言うとですね、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前になるかな、娘、まあ、2人、5歳と3歳の娘がいるんですが、数日間のこのタイムラグを置いて2人とも熱を出したんですね。通常だと、まあ、熱が下がったら、その次の日とかその2日後とかには登園させられるんですが、まあ、このコロナの期間なので2週間はちょっと休んでくださいというふうに保育園から要請があって、トータルで、ね、3週間子供を丸々保育園休ませたんですね。で合わせて、僕も3週間仕事をガバッと休んでですね、その間僕は妻が、訪問看護という仕事をしてるんですけど、妻も移っちゃうと良くないんで、僕はもう子供2人とずっと過ごしてましたからね。僕も何かひょっとするともうコロナじゃないにしても何かはもうくしゃみとか浴びまくってますから何か持ってるだろうということで、この3週間は僕1人で子守りをするという体制を組んでですね、楽しかったけどもなかなか大変な3週間だったという感じですね。コロナの影響、お仕事の部分でいうと、 まあ利用者さんがやはりちょっとあの外出はやめておきます、しばらく様子見しますということで、利用機会が、まあ、当たり前ですがあって、それによってまあ大きな減収になったとですね、会社の収入が、すごく落ちた。まあ、それはまあ一時的なものだったし、まあ、あのお金っていうのは銀行から借りればいくらでも調達はできるとして、まあ、何よりも問題だったのがですね、まあ、テレビとか、ね、ネットとか新聞とかで正しくない、まあ、今から思えば正しくないだろうと思いやすい、でもその当時だっていろいろな情報を見て比べてみれば正しくないだろう情報がたくさん溢れたと、
うんうん、
ね、でそういった正しくない情報ばかりを選択、まあ、あるいは、オートマチックに受け入れるような人がですね、精神的に参っちゃって、うちのスタッフですけどね、買い物の付き添いはちょっと僕はいけませんとですね、利用者さんとおしゃべりをすると、感染するリスクなのでおしゃべりができませんで、まあ、その仕事ができる状態じゃなくなっちゃったんですよね。最終的にそのスタッフは休職をして、まあ、今も休んでますけれども、そういう急なスタッフの休みが発生し、でその穴埋めをする他のスタッフが代わりに入らないといけない、ちょっとしたお出かけはやめときますっていう漁師さんはいても、例えば一人暮らしをされている方の食事作りのサポートとかですね、どうしても行かなければいけない通院の付き添いとか、コロナがどうであろうがなくせない仕事というのはあるんですね。ヘルパーが訪問して日常生活が回らない方々がいらっしゃるので、まあ、もともと人的余裕がない中でやっている事業はずっとできるんですが、一人がパッとこう抜けちゃったもので、その安定が大変だった。それから、そういったそのシフト調整を担当するスタッフがまたストレスを抱えて不満を漏らすと、でその不満の矛先が、まあ、精神的に参ってしまったスタッフに、向けられて、こんなことぐらいで、休んでしまうなんてとかですね、この程度のことでしんどくなるなんてというような批判が始まってみたりというような、なんかそういうあたりが大変だったなというところですね。
なるほど。
まだまだコロナの影響が続きますが、新しく始めたことがあったら教えてください。
はい、まあ、大きく、まあ、うちの会社としては2つありますが、まあ、1つはですね、まあ、このコロナの騒動によって、まあ、やっぱりその個人個人の、まあ、弱い部分というか、こう、まあ、日頃は人に対して隠している、あるいは黙って無理して頑張っているような人が思いのほかたくさんいたなというようなことが思い当たりましたですね。まあ、そのちょっとしたことでイライラしてしまうとか、人を攻撃してしまうとか、まあ、僕も含めてですが、何か普段からちょっとこうもうちょっと余裕のある状態にしておかないと、まあ、こういう有事の時にはいつもの自分を保てないのかななんてことも思ったりをしました。で結果的に互いに配慮がし合えないとか、それは僕らの場合は障害のある方を対象として仕事をしてますから、その方々へのケアにも当然良い影響を与えませんから、そういうことにならないように、なんていうか、まあ、具体的な部分は今ミーティングをして検討中ですけれども、まあ、うちの会社は小さい会社、正社員が今8人ぐらいの小さい会社ですが、チーム作りを改めてし直さないといけないなということを考え、まあ、思い立って、少しずつ動き出しています。で、その中でも、その中で一番大きなこととして、この8人ぐらいの規模っていうのはですね、まあ、学生の方々からするとあんまり実感ないかもわかりませんが、5人のチームと8人のチームって全然違うんですけどね。5人ぐらいだとね、毎日顔を合わせて、ちょくちょくやり取りするので、みんなで集まって会議しましょうとか、例えば理念を確認しましょうとかですね、大事なところを確かめましょうとか、そういうことをいちいちやらなくても、日常的に十分にコミュニケーションが図れるんだけれども、7人、8人ぐらいになってくると、しないとですね、あれ、あいつと1週間もお話ししてないなとか、 彼とは最近ちょっとこう意見のすれ違いが多くなってきたなとか、でそれがほったらかしになってるなとか、そういうことがね、7、8人のチームになると起こってくるんですね。でこれをなんとかするために、まあ様々な理論だとか、まあ理論的な実践だとかいっぱいありますが、僕自身はそういったことをするのが得意じゃないと自分で思っているので、これはちょっとチームを小さくしようということで、会社を半分に分割して、スタッフも半分に、利用者さんも、まあ、半分、イメージ上では半分にして、小さいチームを2つ作って、それぞれが独立して動いていくということをやっていこうかなということで、今うちのスタッフの何人かが独立に向けての準備をしています。新たに株式会社を作って、別法人として、というようなことを準備中です。これがまあこのコロナ禍の中で、コロナのこの騒動を受けて、なんとか、感じたこと、そして、チェンジしていこうという前向きに捉えられていることですかね。
まあでもそういうふうにね、このコロナを機に、個人の働き方とか、まあそういうこう組織のありようとかね、いろいろこう、模索されるところが多くて、まあこの中からなんか新しいものが生まれてくるんじゃないかなっていう気もしますね。
最後に PR などがあればお願いします。
はい、障害のある方の余暇支援、一緒に時間を共にして、一緒に、遊ぶっていうかね、例えばその古民家の改修作業に一緒に取り組むとか、一緒に海に出かけて釣りをするとか、そういうお仕事をしてくれるアルバイトを常に募集しています。利用者の中には大人の方だけじゃなくて子供さんもいらっしゃるんですね。そうすると小学生とか中学生ぐらいの子供さんと一緒に遊ぶのが、例えば僕みたいなおっちゃんだった場合、もうそのお子さんの年齢によってはおじいちゃんに近いようなヘルパーと一緒に遊びに行くっていうのあんまり自然じゃないんですよね。やっぱ大学生のお兄さんお姉さん、と一緒に遊びに行くよっていうような方が、いいなというふうに思っていて、だから学生のアルバイトをしてくれる方を募集しています。時給はね、一番安くてもね、1200円ぐらいで、ただあんまり短期間でね、してもらえるお仕事じゃないから、1年、2年腰据えてやってみようかなって方、がいらっしゃれば、お仕事してもらうのには資格が必要なんですが、一定期間お仕事をしてもらったら、そういう研修費用なんかも、会社で負担をしたりしますから、ちょっと興味あるなーって方がいらっしゃったら、ぜひご紹介いただきたいと思います。このコロナの影響で、いろんなね、飲食店とか旅行業とかも、大打撃を受けているので、アルバイト先を失ってしまっているような学生さんもいらっしゃるんじゃないかな、なんて思うんですよね。だから、ちょっと仕事したいなっていうことで、思っている方いらっしゃったら、ぜひ、募集してますってことです。
はい。ありがとうございます。ハッピートーク、本日のゲストは、株式会社ストレートの小俣健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、はい、展示の収録を行ってきたんですけども、
はい、
どうですか安藤さん、話聞いてみて。
はい、ストレートさんは、はい、ヘルパー派遣の事業所っていうことだったんですけど、ちょっとあんまり馴染みのないお仕事だなって思ってたんですけど、障害を持ってる方にも普通に同じように買い物行ったり旅行行ったり病院に行ったり、そういう支援っていうのはこれからもずっと大切なことだと思うし、なんかアルバイトも募集してるっていうことだったんで、私もちょっと興味が湧きましたね。どうですか浅井さんは。
そうですね、僕は後半のお話だったんですけど、
はい、
感染のリスクがあるから休職するみたいな方がおられるってことで、実際別にここだけじゃなくてどこでもあることやと思ったし、
はい、
コロナの中では、実際僕のバイト先でもそれが理由で休んでる人とかもいるし、そういう人のケアとかもやっぱり考えていかなあかんから、難しいところもいろいろあるんやなと思いました。
そうですね、
休んだ人ももちろん大変だしね、小さい職場だと やっぱ一人一人の存在が大きいから、それ抜けたらまたね穴埋めしないといけないっていうのもあると思うしね、
はい、
その中でどうやってねやっぱり心地よい職場を作るかっていうね、経営者の皆さん苦労されてるんだなっていうのがねお話聞いてて思いましたね、
はい、
はい、じゃあ曲紹介お願いします、
はい、ではここで1曲です。 TRF でサバイバルダンス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学の2回生安藤愛と
3回生の浅井雄一と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは新型コロナウイルスが広がる中での暮らしを楽しむヒントという趣旨で大学の先生方に出演いただきます。こちらも先日オンライン収録を行いましたのでその模様をお送りします。それではどうぞ。
谷大ピックアップ、今回は大谷大学文学部歴史学科の川端康之先生をお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
川端先生には先々週の、ね、放送ゲストの時に信長の旧二条城の発掘の話していただいたんですけれども、今日はもう一件発掘があったということで、その話を、また引き続きお願いいたします。
よろしくお願いします。でもう一つがですね、京都御苑ですね、はい、今僕らね京都御所ってすぐ言ってなんとなくあの全体の区画を京都御所だと思っちゃうんですけど、京都御所っていうのは京都御苑っていう丸太町から烏丸お池ですねまでのこう広い区画あるんですけど、
はい、
あの中にあるその一部のこう垣根で囲われたところが京都御所なんですね。でそれ以外の部分は公園で京都御苑っていう公園になってるんですね、
はい、
でその京都御苑の一番南側なんですけどね、南の方になるんですけれども、
はい、
そこのところで発掘調査が行われましてね、
はい、
で実はその京都御所っていうのは、まあ、今もある御所があって、その南側のところっていうのは昔、まあ、お公家さんたちの屋敷がたくさんあったり、はい、してたんですけど、そこの部分にですね、信長の後を継いだ秀吉がですね、新しい屋敷をね、邸宅を豊臣家の邸宅を、ね、建てたんですね。今日天皇さんが住んでるですから真南に建てたということですよね、
はい、
でこれはですねこっち側はさらに謎だったんです。その文献とかで若干出てくるんですけども、建てられてですね、結構すぐにもうなくなっちゃうんです。数年でなくなってしまって、でどういったものだったかとかっていうことがよく分かってなかったんですけども、
はい、
今回の発掘でですねかなり大きな石垣、がですね、あって、でしかもですねそれがのずらずにっていうんですけど、聞いたことありますかね。最近よくなんかお城好きのマニアのテレビなんかではよく出てくるんですけど、
はい、
石垣ってお城の石垣とかってね皆さん見たことあると思うんですけど、あれも積み方がいろいろあってね、
はい、
でこうなんていうかな、綺麗にこう、こうなんていうんですか、きっちりと組み上げられてる、マス目になってるような石垣っていうのは、これは打ち込みはぎとか切り込みはぎっていうと加工された石をぴったり合わせていくんですよね、
う
ん、で今回出てきたはい、その京都御苑の南側で出てきたのが野面積みって言って、はい、野原ののに、はい、面ですね、表っていう表面の面ですね、
はい、
野面で、これはですね、なんですかね、自然石をうまいこと組み合わせてやるので、はい、そうゴロゴロしたやつがこうねゴツゴツしてこう、うん、重ねられてるってそういうものなんです、
は
い、でこれでねだいたい時代がわかるんですね。で野面積みっていうのはですからそういう工作をせずに積むっていうので戦国時代にかなり特有のものなんですね、はい、うん、なんで江戸時代とかに入ってからじゃないっていうことがはっきり分かって、
はい、
で、まあ、これがもう間違いなく場所は大体そこだろうって言われてたんですけども、間違いなく秀吉が作ったお城だということがね、
はい、
うん、分かってるんですね。で、まあ ここにはですね、結局秀吉は 2,3 回ぐらいしか来てないんじゃないかなと思うんですけども、本当はですね、自分の子供の秀頼っていうののためにですね、
はい、
彼に関白を譲って、でその後彼にずっと住まわせようとしてたみたいなんですけど、
はい、
まあ、あの結局そううまいこといかずにね、秀吉がまず先死んじゃって、うん、まあ皆さんもご存知のように徳川家康がですね、どんどんこう、秀吉の豊臣家を追いやっていきますので、で結局その京都新城とかっていう名前がついてるんですけども、はい、新しいお城ね、でそこには結局秀吉の奥さんですね、あのねねって言ってね、高大院っていう方なんですけども、その人がずっとしばらく住んでたっていうことが分かってるんですね、はい、でそれがあの地図の図面とかでも平面では分かるんですよ、
はい、
あのここが高大院さんが住んでた屋敷跡ですって言って、江戸時代の初めとかに書かれた地図にはあったんですよね、あったんだけども、それがあの今回の発掘によってかなりでかいものが分かるっていうことがですね、幅がだいたい例えば堀、お堀があるんですけども、お堀出てきたんですけども、あそうね、これとかかな、こういうのが出てきてるんですけどね、
はい、
うん、あの幅がですね、20メーター、
うん、
お堀の、
はい、
ですからもうすごい、うん、すごい幅ですよ、まあ、本当にだから言ったら皆さんが、観光で行くようなそれこそ姫路城とかみたいなねぐらいの、はい、あの幅の堀とかですね、
はい、
いろいろそういうであの大きいものがあったようなんですね、であと、まあ、もう一つ特徴的なのがですね、実はあの秀吉って金が好きでね、
うん、
あのきらびやかなのが大好きなんですよ、黄金の茶室作ったりとかね、
はい、
私はあんまり趣味がいいとは思わないんですけどもそういうのが大好きな人でね、
はい、
だから瓦とかにもね金箔を貼りまくるんです、で、門もですね、天皇家からもらった霧の門とか菊の門、
はい、
でこれは他の大名とか絶対そんなこと使えないんですけど、そういったものをねあしらったもの、それが結構出てきてるんですよね、あの金箔瓦が、はい、出てきてるっていうことで、まあ、お城みたいな屋敷がその単なる何ていうんですかね、屋敷って大名屋敷みたいなもんじゃなくて、お城がなんかお城的城郭みたいなものがもう天皇の住んでる目の前にあってっていうことでね、これはまあやっぱり秀吉がかなり、天皇に対してもね、威圧というか、なんかそういう風ななんかこう目を光らせてたっていうようなことの象徴なのかなというねことが思わされる、そういう意向が出てきてます、
はい、
まあ、そういったのもかなり、ちょっと戦国時代の歴史学の中ではかなり、話題になっている、発掘成果ですね、はい、
ありがとうございます。
なかなかねコロナで遠出できないんですけれども、まあ、今京都にね住んでいるからこそ、まあ、楽しめる、まあ、そういう場所だと思うので、まあ、ちょっとぜひね機会があれば訪ねてみたいと思います。ちなみにこれまだ発掘の方は、やってるんですかね。
あ、そうでしょうね。で、発掘とかの情報はですね結構埋蔵文化財研究所とかのホームページなんかを見ると、うん、いつ現地説明会しますよとか、あるいは発掘調査のその成果を現地説明した資料とかも結構インターネットでダウンロードできるようになってますので、うん、京都市の高校歴史考古資料館とかですね、そういったホームページなんかも、はい、見てもらうと、かなり情報がですね、ホットな情報が見ていただけるかなというふうに思ってますね。
一般の人でも見れるってことですね。
あ、そうですね。で、現地説明会なんかはそのタイミングさえあれば一般の人もたくさん来られてますのでね、あんまり普段行く機会ないと思うんですけど結構面白いですよ、はい、実際に行くと、ここが井戸の跡だったんですとかってね、現場でお話を聞けるっていうのでね、はい、面白いですので、もし機会あればぜひ行っていただきたいなと思いますね、
はい、谷大ピックアップ。本日のゲストは、大谷大学文学部歴史学科の川端康幸先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲お送りします。星野源でウィークエンド。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さて川端先生のね、あのお話は、はい、実は先々週にも一回お話を伺って、
そうですね、はい、
もうちょっとネタがたくさんあるかなということで今週も2回目引き続きということだったんですけどもね、はい、今回はまあ秀吉の、
はい、
あの最後のお城って言いますかね、はい、というものがどんなものだったのかという謎だったのが発掘で明らかになったってね、うん、こういう話だったんですけれども、
はいはい、
安藤さん、はい、実際ねインタビューしてもらいましたがどうでしたか。
はい、なんか2週にわたるぐらいボリュームたくさんで喋っていただいて、うん、でも分かりやすかったんですけど、その街中で遺跡が2つ見つかったっていうのが、うん、やっぱり京都って歴史あるなって思ったのと、あと発掘してる現場を見学できるって言ってたんで、
うん、
なんかそういうので一般の方が見ることで歴史に興味を持つ人とかも増えると思うし、
うん、
なんかそういうのも私も見てみたいなって思いました、
うん、ね、今見つかったものの下にもまたもっと古い時代の何かっていうのもあるかもしれないって考えると ね、うん、
ワクワクしますね、
うん、どこまで何があるんだろうっていう感じしますけど、うん、まあでも確かにねこの近所であのずっと昔からずっと人が住み続けたんだなっていうのはね分かりますよね。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、サイ君はなんか歴史とか興味ある方ですか。
ちょっとだけ好きですよ
ちょっとだけ気持ち、うん、
まあでもなんか京都にずっと住んでるといろいろなんか名所とか旧跡とかありすぎてなんかあんまり気にならないっていうか、
そうなんですね、意外とその有名どころとかも別に行ったことがないっていう、
はい、えないんですか、
うん、なんか別にいつでも行けるしみたいな、
うん、な近所の普通の公園感覚みたいな。
そうなんですよね。だって金閣寺とか通学ぐらいさ
すごい言ってみたい
別にみたい
な、ね、そんなとこもあるよね、うんうん、まあ、でもね今あの GoTo トラベルとかいろんなキャンペーンありますけど、うん、まあ、ちょっと遠くに行くのもまだ大変っていうことで、
はい、
ね、なんか近所旅しましょうみたいなのも言われてますから、うん、まあ、京都の人もね、はい、京都の再発見にまだいい機会かもしれないですね。
はい、
はい、まあ、オープニングではね夏休みの話も少し出てきましたけれども、
はい
はい、
皆さんこれからね夏休みですけどどのようにお過ごしですか。
そうですね、僕は一応インターンに行こうかなと思ってます。一応3回生なんでね。
そうです。いやいやいや、ちゃんと、うん、
ね、でも今年はどうなんやろ、コロナ対応とかでみんな在宅とかオンラインインターンみたいなのもあるのかな。
それもあります。なんか全部ウェブで完結説明して終わりみたいなやつもありますし、
うんうん、
一応なんかやる行ってやるみたいなのもあるんですけど、
うん、
なんかどうなるかわからないのでみたいな、う
ん、ね、状況次第とかありますよ ね、 すね、なかなか難しい、例年と違って、うん、安藤さんは。
私はあの前オープニングでも言ったんですけど、うんうん、社交に通おうかなって。
自動車学校、
すいません、自動車学校に通おうかなって思ってて、
うん、
でもやっぱりコロナが、うん、あの始まるな、こんな流行する前は、うん、結構旅行の計画とかも立ててたんで、
うん、
なんか2回生って多分一番気楽っていうか遊べる時期じゃないですか。
確かにね、
ですよね、
うん、
なんかその夏休みをちょっとコロナで取られちゃったっていうのは、
うん、もったいないよな。
もったいないです、うん、どっか行きたかったんですけどね、うん、もう無理ですよね、きっと。そうですよね、
うん、まあね、なんか授業も終わってまあ、テストも終わってみたいなタイミングなんで、
はい、
まだねこれからいろいろ考えるタイミングだと思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、まあ、この状況の中でどんな楽しみ方ができるのかっていうのもね、ちょっとまあ考えながら過ごしていきたいですね。
はい、
はい、ではラジオの方今日はこれで終わっていきましょう、
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と
3回生の浅井雄一と
2回生の安藤愛でした。
次回は来週7月28日火曜日19時からの放送になります。それでは皆さん
さようなら。